はい、皆さんおはようございます。今日は、この第二礼拝が永眠者記念礼拝となります。永眠者記念礼拝というのは、後でも少し触れますけれども、すでに天にあって神様の御元で神様を礼拝しておられる天国にある兄弟姉妹たちを覚えて、その天にある兄弟姉妹たちと一緒に神様を礼拝しましょう、そういう礼拝の時となります。ですので、普段はアブラハムの生涯であったりヨハネの福音書を読んでますけれども、今日は少しストップをして、ヨハネの福音書も出てきますが、今日は聖書日課の日ごとの糧というところから、この旧約聖書のコヘレトの言葉というところ、ここに特に注目をしていきたいというふうに思っています。このコヘレトの言葉はそんなにたくさん開く機会がありませんけれども、とても深い神様の知恵、またメッセージが込められていますね。特に今日の箇所のところは、この永眠者記念礼拝ということで、死ということ、もう一度私たち自身が心に留め直すとても大切な御言葉が語られています。ぜひこの御言葉を通して今日語られている神様のメッセージに私たちは心を留めていきたいというふうに思います。ということで、ご一緒にコヘレトの言葉を見ていきたいと思いますけれども、どうぞ開いてくださる方は、また1041ページですね、旧約聖書の1041ページ、コヘレトの言葉の7章のところをぜひ開けてみていただきたいと思います。旧約聖書1041ページのコヘレトの言葉、7章の1節のところをご一緒に開きたいと思います。では、開いてくださった方はどうぞ声を出して読んでみてください。7章の1節のところをご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。名声は紅油に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る。はい、名声は紅油に勝る、死ぬ日は生まれる日に勝る。特に今日は永眠者記念礼拝ですので、特に注目したいのはどっちかというのはなんとなくわかると思いますが、この死ぬ日は生まれる日に勝るということ、ここからご一緒に目を留めていきたいと思います。死ぬ日は生まれる日に勝る、皆さんどうでしょうか。そうだなと思うでしょうか。普通常識的に考えるとちょっと意外な言葉だと感じるかもしれません。普通は逆ですよね。人が誕生したらみんな嬉しくてよかったよかったってなるけれども、亡くなったら悲しい、良くないというふうに思うかもしれない。でも聖書はそうではなくて、死ぬ日は生まれる日に勝るんだ、こういうふうに語っているんですね。なぜでしょうか。ここには死とは何なのかということに関して信仰によって受け止める必要があるということが含まれていますね。私たちは必ず誰も死を迎えますけれども、そのことをただ漫然と、あるいは勝手に自分の考えで受け止めるのではなくて、聖書に書かれた信仰によって受け止めていくということが大事、必要ですね。そのことを覚えましょう。では聖書は何と言っているでしょうか。死をどう考えているでしょうか。聖書は死を忌まわしい終わりだというふうには言っていないですね。これが大切なところです。でも普通は一般的に言うとそう思うわけですよね。死んだら終わりだって、もう台無しだって、もう全部おしまいだって、そういうふうに考えるかもしれない。でもそうじゃない。聖書はそういうふうには言っていないということですね。聖書は死をイエス様を信じる人にとって永遠の命の始まりなんだ、そういうふうに語っています。永遠の命の始まりはただ忌まわしい終わりではないですね。むしろ素晴らしいスタート地点になる、そういうふうに語っているわけです。あるいは別の言い方をすれば、死は私たち信じる者にとって天国という故郷に帰る時だ、そういうふうにも言うことができると思います。他の聖書の箇所でも私たちは地上にあっては旅人だってこう書いてありますね。そして本当の故郷は、ふるさとは天国にある、神様のいる場所、神様の天の国が私たちの帰るべき故郷だって、そういうふうに書いてあります。 まさにそのことが聖書が語っていることですね。だとするならば、死は忌まわしい終わりじゃない、もうそこでおしまいだというんじゃなくて、本当に輝かしい希望に満ちた時であるということです。ここは開かなくて結構ですが、非常に有名なヨハネの3章16節というところにこういうふうに書いてあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス・キリストを信じる人は永遠の命を得るのだ、これが聖書の約束です。毎年同じことを言いますけれども、永眠者というのは何でしょうか。まあ、普通の感覚で言ったらね、永遠の眠りについた人、お休みバイバイっていうことになりますけれども、そうじゃないということですね。永遠の命に生きる、その時に向けて眠りについた地上の歩みを終えた人たち、そういう意味があるわけですね。永遠の命を受け取るために世の旅路を終えた人が永眠者であるということです。それは終わった人ではなくて新しい命に移された人だ、まあ、そのことをもう一度覚えましょう。まあ、ちなみにこの7章の一節には前半にも非常に面白いというか興味を引く、そういう言葉が書いてありました。名声は交友に勝る、そう書いたんですね。名声は交友に勝る、まあ、不思議な言葉ですね。交友というのは、まあ、読んで字のごとくですけれども、良い香りのするオイルですね。まあ、昔の、まあ、今でもそういうの使いますけれども、香水のような、あるいはクリームのような、まあ、そういうような匂いのするオイルのことですけれども、香油はですね、一時はつけたら豊かに香ります、まあ、しかしやがて少しずつ薄らいでいって消えていくものですね。まあ、皆さんよくご存知の通り、香りがするものをつけてもずっと香っているわけではないですよね。だんだんだんだん香りは薄れていきます。しかし名声は、人の評判は死んでもその後残るものである、まあ、そういうようなことを言わんとしているというんですね。それとこの死ぬ日は生まれる日に勝るというのは、まあ、掛け合わせて語られています。生まれる日は多くの喜びがあります。さっきも言いました、皆さんもよくご存知の通りですよね。新しく赤ちゃんが生まれたって言ったらみんな喜ぶ、嬉しいですよ。それはで、わあ赤ちゃんかわいいなって、わあ新しい命が生まれた、すごいなって、みんながとっても嬉しくなる、喜ぶことです。でも人の一生は儚いものですね。それは私たちがまたやっぱりよく知っているものです。しかし死ぬ日はどうでしょうか。それはもう消えることのない永遠の命の始まりなんですよね。だから死ぬ日は生まれる日に勝る、この真理、この真実を知る人は幸いですね。死ぬ日は永遠の喜びの始まりとなるのだ、一人子を信じる者は永遠の命を得るんだ。私たちは永眠者記念礼拝ということで今集っていますけれども、それはただ悲しみ嘆く時ではなくて命を喜ぶ日でもあるということ、このことをもう一度深く心に留めたいと思います。それぞれが手にあって命を受けているということ、もう一度喜びと希望を持って受け取りたいと思います。さあ今度は2節をご一緒に読んでみましょう。コヘレトの言葉7章の今度は2節をご一緒に読んでみたいと思います。開いている人はどうぞ読んでください。いきます、せーの。弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、そこには人皆の終わりがある、命あるものよ心をせよ。はい、こういうふうに書いてあります。弔いの家に行くのは主演の家に行くのに勝る、まあ葬式をしている、あるいは喪に服している家に行くのは、酒の席に行って、パーティーを始めるよりもずっといいっていう言い方ですけれども、まあ、言わんとしていることはですね、弔いの家に行く、死と向き合うということは、それぞれにとって素晴らしい機会となるということですね。そこでは人皆の終わりがある、そうやってこの死に目を留めるならば命あるものは心するようになる、そういうことを言ってるんですね。もっと簡単に言いますと、まさに今日私たちはこうして永眠者記念礼拝ということで地上の終わり死ということを向き合って、 いますけれども、でもそれは今生きている私たち一人一人、ここにいる一人一人にとって神様が与えてくださっている機会なんだということ、そのことがここで語られていることですね。死と向き合うのは今生きているものにとって神様が与えている恵みの機会である、そういうことをここでは語っています。なぜでしょうか。なぜなら死を見据えて生きる人は賢い生き方ができるから、ちょっと賢いっていうと、語弊があるけど、賢者の生き方ができるからだということです。死を見据えて生きる人は賢者の生き方をすることができます。今開いているこのコヘレトの言葉の7章の1節から6節のところは、まさにテーマとしては賢者なんですよね。賢いもの、賢者の生き方とはどういうものかということなんですね。それはもちろん信仰によるんですけれども、そういう生き方について書いてあります。死を見据えて生きる人は賢者の生き方ができる。なぜでしょうか。まず第一に、死を見据えて生きる人は逆に与えられている日々を大切に生きることができるようになるからです。死を見据えて生きる人は与えられているこの地上の歩みを大切に生きることができるようになるからです。それは言ってみれば、逆算する生き方になりますね。死んだら終わりっていう人は、せいぜい生きている間だけを逆算することになりますけれども、でも私たちはその先に永遠の命があるということを知っています。またそして信仰によってそれを受け取っている方が多いでしょう。そうするならば、短いこの地上の命をどうやって生きるべきかということを深く考えることができるわけですね。そして地上の時を大切にすることができます。その先がそこでブツンと終わるっていうんだったら、それ相応の生き方になるでしょうし、その先に命があるということから考えるならば、私たちはどう生きるのでしょうか。それは生き方も変わるということですね。また死を見据えて生きる人は第二に、幸せを数えることができる人になります。死を見据えて生きる人は幸せを数えていける人になります。今日の開いているこの7章の最初のところの直前のところ、6章の12節にも少しそれに関わる深い御言葉が書いてあります。ちょっと一緒に読んでみましょう。開いている方はどうぞ、6章の12節ですね、上の段のところ一緒に読んでみたいと思います。12節、せーの。短く虚しい人生の日々を影のように過ごす人間にとって幸福とは何かを誰が知ろう。人間その一生の後はどうなるのかを教えてくれるものは太陽のもとにはいない、こういうふうに書いてあるんですね。一生の後に天国が待ってる、主に会えるんだ、全部ちゃんと準備してくださっているんだって信じることができる人は、人生には確かに困難があるんですけれども、困難も多い人生の中でなお幸せに目を留めることができます。幸せを数えることができるようになります。逆に死んだら終わりだって思っていたら、それは大変なんですよね。だって世の中は不公平もありますし、大変苦難な時もありますから、もう死んだら終わりだって思ってたら、なんとかこの地上で生きてる間にいい思いしなきゃ、いい思いしなきゃって、そう追い求めるものになって、そして自分が足りていないところや他の人の羨ましいところにたくさん目が行くようになるでしょう。どれだけ求めても他の人を見て羨ましくなったり、どれだけ手に入れてもまだ足りないんじゃないか、私の人生は満たされないんじゃないかって、そう思うでしょう。でも聖書は語っている、地上の上にそれを教えてくれる人はいないけれども、天には主がおられて、もっと良いものがさらにその先にあるって、そう語っているわけですよね。それを覚えて生きる人は賢者の生き方ですよ。幸せな人です。幸せを数えればよくなるんですね。この地上の足りないことを数えて生きる必要はなくなっていくわけです。確かにそうだなって思うようなことを最近私はインターネットの中で見つけたんですけれども、この間ですね、インターネットのある記事を見ていたらこういうのがあって、なんか思い当たるなと思ったんですけれども、 人生に満足していない人ほど、夜更かしが長いって書いてあったんですね。人生に満足していない人ほど夜更かしが長い。そしてなんとかその一日のね、満ち足りてないものを取り返そうとして夜一生懸命インターネットを見るとかですね、それなんかゲームを始めるとかそういうことがあるって思い当たる節があるって私は思ったんですけれども、まあ大いにねそうだなと思います。まあ、それは私が信仰が足りないということの一つの裏返しだなというふうに思いますけれども、でも私たちは地上の足りてないところではなくて、その先にもう全部を満たしてくださる方が待っておられるんですから、この地上で与えられている恵みの方を数えていくことができる。ずっと私満足しないんじゃないか、私はずっと足りない人生になるんじゃないかって、そう考える必要はなくなる。だって向こうでちゃんと満たされるのもうすでに決まっているわけですから、この地上でなお足りないところを見るんじゃなくて、与えられている恵みを数えることができるようになるわけですね。まあ、ぜひそのことを今日覚えたいと思います。またもう一つ最後に言いますと、死を見据えて生きる人は神様と共に生きる人になります。死を見据えて生きる人は神様と共に生きる人になります。この天国で神様に出会うことができる、これは確かにその通りなんですけれども、じゃあこの地上はどうかって言ったら、もう当然この地上でも主と共に私たちは生き始めるわけですね。そこは地続きです。もちろんこの地上の旅路を終えたら肉体を置いていきますけれども、でも霊に乗って天国に行き、またその新しい天と地では私たち新しい体を与えられて本当に主と共に生きるようになる。まあよく表現としては、この地上の旅路は天国のリハーサルだって、まあ礼拝とかね、神様の前に立つことは本当にそのリハーサルなんだって、そういう表現をしますけれども、まさにそうですね。主と共に生きていくということはどれほど恵みかということは皆さんはよくご存知ではないかと思います。死を見据えて生きる人は主と共に歩む人になる。まあ、このように今日は素晴らしい機会を与えられているわけですから、それぞれの生き方もどうぞ見直すときにしていただきたいと思います。さあ最後にもう一箇所だけ今日は読んでいただきました、そこに少しだけ触れて終わりたいと思います。ヨハネの福音書の14章というところ、今日もう一箇所開いています。新約聖書後ろの方にあります新約聖書の方の196ページです。聖書のだいぶ後ろの方に新約聖書があります。そちらの196ページ、ヨハネによる福音書の14章の1節から6節を読んでいただきましたけれども、特に最後にその6節に目を留めたいと思います。後ろの方196ページ、新約聖書の方の196ページ、14章の6節を開いた方はご一緒に読みたいと思います。よろしいですか。では6節ご一緒に読みましょう。いきます、せーの。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。はい、こう書いてあります。ここはどんな場面かと言いますと、間もなくイエス様が十字架と復活を迎える、まあ死ぬ、殺される、そしてその後復活する、まあ、そういう場面のところですね。でイエス様はそのことをお弟子さんたちに伝えるようになります。そうするとですね、お弟子さんたちは不安になるんですよね。大丈夫だろうかって、イエス様いなくなるって言い出したけど平気だろうか。これの直前ではペトロが裏切るっていうことを伝えられて、ペトロ自身が動揺する、そういう場面が出てきます。でそうやって恐れる人たちですね、まさに死を恐れる人の姿みたいなのがありますけれども、そういう弟子たちにイエス様は心を騒がせるな、信じなさいって、神様をそして私を信じなさい、まあ、そういうふうに語って、そして話したそのうちの一部が今読んだこの6節のところになります。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。ここには私たちの信仰の中心が記されています。まずイエス様は道である、そう語りました。それは生き方です。このイエス様についていく生き方が天国に至る道だ、そういうふうに語っていますね。 別にその聖書が語っているのはイエス様のような生き方をすると天国に行けるって書いてあるわけじゃないですね。これは誤解してはいけないことです。ただイエス様が私たちを許してくださってますので、信じるなら天国に行きます。でもそう約束されたものはイエス様について歩んでいきましょうって、それが聖書の語っていることですね。私が道です、それに私たちはついていく、そういう生き方をしていきたいと思います。またイエス様は私は真理だって言いました。いろんな意味合いがありますけれども、一番シンプルな意味としては本物だということですね。偽物ではないということをイエス様は言っています。イエス様が偽物だったら今日の話は全部おじゃんですし、非常に無駄な話になりますけれども、そうじゃないんだ、本当だよ、イエス様はここで言っています。私は真理だ、そういうふうに言っています。別の箇所にもこの方に希望を持つ人は、期待を裏切られることはないって、そういうふうに書いてあります。イエス様は信じて本当に命をくださる方だって、決してこの方を裏切ることがない、そのことをもう一度覚えましょう。さらに最後にイエス様は私は命だって言いました。事実この後イエス様は十字架にかかって死にますけれども、その3日後に復活をします。復活をするというのは本当にこの方は命を与えることができるって、そのことを証明しているわけですよね。さっきも言いましたけれども、イエス様は嘘じゃない、本当に私たちに永遠の命を与えることができる、その先の命をできる与えることができるって、そう証明もしてくださっている方です。ですから私たちは本当に心から安心して、そしてこの方に信頼して天の再会に向けてまた歩んでいく、そういう歩みを踏み出していきたいと思います。今読んだ14章のところの2節には、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなくても用意しておくって、そういうふうに語られていますけれども、私たちそれぞれには希望が与えられている、天にあってまた再会する希望がある、そのことも最後に覚えたいと思います。さあ、今日は、このエミシャ記念礼拝ということで、死に心を止め、同時にそれは命に心を止めることでもありましたけれども、そのことを共に祈っていきたいと思います。ではこれから、しばらくそれぞれ自由に祈る時を持ちたいと思います。礼拝が終わった後、報告の時間の時にすでに召されたエミシャの名前も読み上げて、しばらく祈る時間を持ちたいと思いますけれども、今は特に御言葉を思い巡らし、他にも自由に促されることがあればそれを祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。